こんにちは、奥武史です。音声セミナーをお届けします。今日のテーマはですね、口下手な人でも簡単に会話上手になれる方法というテーマでお届けします。これ結構ね、シンプルです。まず最初にですね、なんでこのテーマに持ってきたかっていうと、会話が苦手だなっていう人って結構ね、多いんですね。僕の DVD がね、結構何種類もあるんですけど、会話上手になれる DVD っていうのがあるんですけど、これ結構ね、売れ筋なんですね。これお勤めの方も起業してる人もバランスよくご注文いただいてるんですよね。結構やっぱ会話もっと上手くなりたいなっていう人多いみたいですね。で、僕自身ももともとは、ものすごく口下手で、人見知りの人だったんですね。初対面の人と喋ることできないし、こちらから話しかけることもできないし、会話をしたとしても何も喋れなくて、沈黙ばっかりだった人間です。だから、会話上手になりたい、っていう人の気持ちはとてもよくわかります。今でも別にそんなにうまくはないんですけど、少なくとも人前で話したりとか、初対面の人と話をしたりとかっていうことはできるようになってますよね。で、今も、こうやって音声撮ったりしてても、一応何話そうかなっていうのはなんとなくは考えている、メモはしているんですけれども、じゃあ実際どういうふうに話そうかなっていうのは完全アドリブで喋ってます。だから昔に比べるとだいぶマシになったんですよね。で、いろいろやってきたことはありました。例えばね、今だったら YouTube でね、いろんな人のこう、講演家の人とかね、いろんな芸能人とか、お笑い芸人さんとかも話してるのとか見れるじゃないですか。で、面白い人とかね、すごい羨ましいですよね。なんかね、トントン次から楽しい、ネタが出てきたりして、すごいいいなと思うんですけど、なかなかああいうね、芸人さんレベル、売れてる芸人さんレベルっていうのはね、生まれつきのセンスもあるでしょうし、生きてきた中で面白い人生を送ってきた人もいるし、そこになかなかなろうと思ってもなかなかなれないので、そこは目指さなくてもいいですけれども、ただやっぱりそういう人のを見てるとすごく勉強になりますよね。そういうのは今でもやってます。YouTube で結構お笑い芸人さんの見て、今の間いいなとか、今の沈黙めっちゃ面白いとか、今同じツッコミ、さっきと同じのを繰り返したからこれますます笑いが大きくなったんだなとかね、見てたりするんで、それもそれでやってみるといいですよね。これ便利な時代ですよね。昔そんななかったし、テレビしか見るものなかったけど、今 YouTube でいろんなの見れますから、会話が苦手だなっていう人は見てみるといいですよ。見るだけじゃすぐできるようにはなりませんけれども、少なくとも引き出しがないからうまくできないっていう部分はあるので、引き出しを増やすにも まず見てみるっていうのは一つ選択肢としてあります。その上でですね、本題に入ろうと思います。コミュニケーションなわけですよ。会話って。で、コミュニケーションって何でできてるのって言ったら、シンプルに言えば聞くと伝えるですよね。聞くと伝える。相手の言ってることを聞く。そしてこちらの言いたいことを相手に伝えるとか話すっていう、この、キャッチボールなわけですよね、会話。っていうことは、この二つができれば会話上手になれるわけですよ。ただし、気をつけたいのは、会話上手になりたいんですとか、口下手なんですとかって言ってる人って、意識のほとんどは話す、伝えるに行っちゃってるんですね。うまく聞けるようになりたいっていう人って、そんなに多くないんですよ。言われてみるとそうかもって思うけど、普段意識してるのって、なんで私はこんなにうまく喋れないんだろうとか、面白いこと言えないんだろうっていう方に悩む人のが圧倒的に多いんですよね。でもこれって大きな間違いなんです。なぜならば、コミュニケーションって聞くの方が割合大きい人が会話上手って言われます。で、伝える話すの方が割合が圧倒的に多い人っていうのは、ただ自分が喋りたいこと喋ってるだけで、実はキャッチボールとしてはあんまりクオリティ高くないんですよね。だって自分がどんどんいっぱい投げてて、相手にこうキャッチさせてばっかりだとね、相手はそんなに心地よくないわけですよ。人間って不思議なもので、自分の話を聞いてくれる人に対してものすごく信頼をする、親近感を覚えるっていう生き物なので、ということは、聞き上手になった方が人とぐっと距離を近づけられるんですよ。そうでしょ。話し上手の人の話を遠くから見てるのは面白いし、テレビで出てたり、YouTube 見てたりね、して、それはそれで面白いけれども、面と向かって目の前に人が現れたとき、お客様だろうと、友達だろうとそうですけれども、ずっと喋ってる人、面白いかもしれないけど疲れてきますよね。なぜなら自分が全然喋れてなくて、自分がひたすら聞いてるだけだから。これが逆に、あなたのことをものすごく、興味を持ってくれて、話を聞いてくれてね、どんどん話を広げてくれるような人がいたら、この人私に興味すごく持ってくれてるんだなって、私の話に興味持ってくれてるんだなと思ったら、親近感湧きますよね。だから、聞く8割、少なくとも7割、 7、8割で話すっていう方が2割、3割ぐらいなイメージで、コミュニケーションを取れるようになると実は会話上手になります。ということは聞くの方を先に徹底してやった方がいいってことなんですよね、話すっていうのは、まあ、ある程度スキルがいろいろ必要なわけですよね。センスもあったりもするし、話すスピード、テンポっていうのは磨いて、結構磨いていかなきゃいけないので、で特にその会話上手になりたいとか、話し下手ですとか口下手ですって言ってる人って苦手意識がすごくあるんですよね。で苦手意識があるっていうことは普段の会話の中でも人の話を聞いている時間の方が多分長いはずなんです。ということは聞くっていう方の方が、方の方がだって聞くっていう方が実はちょっと慣れてるんですね。慣れてる方を伸ばした方が早いですよね。そうでしょ、苦手な方を伸ばすって時間かかりますよね。だったら慣れてる方をさっさと伸ばしちゃって、でもっともっと今より上手に聞けるようになる。まあ今ももしかしたらただ聞けているだけかもしれないですけど、上手に聞けるようになると相手から信頼される、相手から好かれるっていうことが起きるので、そうすると会話がしやすくなりますよね。相手がどんどんいろいろ、今度相手もね、あのボールを返してくれたりするようになってくるんで、そうするとこっちが、まあ話すの苦手でも質問してくれる、興味を持ってくれる相手がね、そうするとこっちも話しやすくなるから、苦手なことでもちょっと話せるようになるんですよ。ということはやっぱり順番としては聞くっていう方を磨いた方が、会話上手になりたい人、苦手な人っていうのは実はこっちの方が向いてるんです。はい、ということで、まあいろいろありますよね。小さな、まあ、テクニックというかコツでいくと、例えば会話をしていくときに、まあお客様相手でもいいし、お客様じゃなくてもいいんですけど、一番最初のね切り出し、何から始めようかなと思った時って、まあ相手の情報がまずないので、その人がどういう性格なのか、何に興味があるのかがわからないので、まずは触りから入りますよね。2人の共通点、唯一絶対の共通点があります。それは何だと思いますか？初めて会った人でも、友達だろうとも、ライバルだろうとも、お客様だろうと、なんだろう、道を通り過ぎる人だろうとも、共通点が1個だけあります。絶対に共通してます。何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。5秒。1、2、3、4、5。はい、正解は天気です。そうですよね、目の前にいる人の、上には雨降ってて自分のとこは晴れてるってありえないですよね。絶対に雨降ってれば2人とも雨降ってますよね。だから天気の話っていうのはもう超スーパーウルトラ鉄板なんですよ。すごく面白くはないですよ。面白くはないけれども、まず会話の何だろう、一歩目、切り出しには絶対に共通点なので、絶対に共通点だから話せるんですよ。いや、すっごく暑くなってきましたねって言ったら、本当ですよね、暑いですよねってなりますよね。今日ちょっと涼しいですね、あ、そうですね、昨日暑かったのに今日涼しいですねってなりますよね。いや、大雨、土砂降りですね、だいぶ降ってきましたね、本当ですね、降ってきましたね、絶対そうなりますよね。いや、今日降ってきましたね、いや、カンカン照りですねって返す人は絶対いないですよね。だからまずそこで一回軽いキャッチボールをね、あのするためには、共通点として、まあ天気の話から入っていくっていうのは、これはもう鉄板中の鉄板で、なんか天気の話なんかじゃダメだって勝手に決めつけてる人いるんだけど、そんなことないですよ。これ心理学的にもそうなので、相手と共通点があるっていうのは必ず親近感が湧いていくものなので、これは使います。でそこから、一つマインドセット、マインド、なんだろう、自分の中で考え方をセットしてほしいことがあるんですけど、会話上手になっていくときは、まずインタビュアーになるつもりでいてください。インタビュアー、自分はインタビューする人だって思ってみてください。そうすると、まあ、インタビューを演じるでもいいですね。相手のお話をいろいろ聞いてみよう、引き出してみよう、掘り下げてみようというふうにやっていくということです。例えば何聞ける最初にってなったとき、まあまあ、ちょっとシチュエーションによりますけど、どんなお仕事されてるんですかでもいいし、どこからいらしたんですか、どこにお住まいなんですかって、住まいの話もできるでしょ。で、お名前自己紹介もししてて、あのちょっと変わった感じだったら、あ、すごく素敵なお名前ですね。でもこの漢字の組み合わせってなかなか珍しくないですかみたいに言ったりすると、あ、そうなんですよね。よく言われるんですけど、これなんか意味があるんですかみたいに、名前から入っていくこともできますよね。とか、まあ、身につけているものとか、髪型とか、あのもちろん、なんかすごい髪ですねとかだったら嫌な気分するんでね。あ、その髪型すごくおしゃれですよね。それはどういう、なんていうふうなカットなんですか、どういうふうに美容室で言ったらいいんですかみたいな、あの見た目からも入れるでしょ。お洋服も、あ、かわいいですね、そのお洋服とか、あ、そのブローチすごい素敵とか、そういうところから、他愛のないところから入っていっていいです。最初はだから、ちょっと温めですよね。会話の温めを始めるので、そんな感じから入っていきます。で、いろいろ ちょっとポロって相手が出てきたこと、何がいいかな、じゃあ仕事、どんなお仕事されてるんですかっていうので、まあ、ちょっとね、会社経営しててってなったら、これチャンスです。ここから広げるチャンスになってきますよね。どうやって広げるか。中学校の時やったかな。 5W1H 使いましょう。覚えてますかね。 What、 何、 When、 いつ、 Where、 どこ、 Why、なぜ、Who、 誰、How、どのように。あ、ちょっとね、会社経営してるんですよってなったら、どんなのだろうと、あ、会社社長さなさってるんですね。どんな会社経営なさってるんですか。 What 使ってますよね。とか、今日は初めていらしたんですかね。あ、そうそう、初めて来たんですよね。ありがとうございます。あ、お車でいらしたんですかみたいに、これは How ですね。どのようにみたいに。5W1H の中から持ってくると、まあ何かしら絶対聞けます。で、そこからさらに広げていくときには、何がいいかな。まあ、この前ちょっと、ね、どこどこに行ってきたんですよね、みたいな雑談になった時に、あ、そうなんですね、あそこなんかニュースでやってました、他にはどっか行けたとこありますかって広げる方法。これ他にはですね、一個話題が出て、まあ、2,3 キャッチボールしたら、そこで、どうしよう、これ以上掘り下げられない、どうしようどうしようってこう止まらなくていいんです。そしたら、ちょっと掘り下げられないだなって思ったら、他にはあとどんなことがお好きなんですかみたいな感じで、他にはって横に広げていくっていう横展開もできます。とか、相手の方がもし抽象的なことを言った場合には、例えばどんなものなんですかとか、例えば、どんなものがお好きなんですかみたいな感じで、例えばっていうので抽象的なものをよりくっきりさせる質問っていうのもあります。この 5W1H と他には、例えばっていうあたりを使えば、それなりにキャッチボール 2,3 回は絶対にできます。とか、あと、まあ、応用編でいくと、ちょっと相手に、私はあなたに興味がありますよっていうのを示すために、あ、それちょっと詳しく聞いてもいいですかみたいな質問。これも、ちょっと聞いてもいいですかって言われると、なんかすごい興味持ってくれたなみたいに思うじゃないですか。こういうのも OK ですよね。とか、あとは、意外と、なんだろう、これちょっとバカにしがちなんですけど、うなずき方ですね。うなずき方っていうのも、すごく意識するといいですよね。普段はなんかあんまり意識しない人って、相手が喋ってた時に、みたいな感じで、淡々とすると聞いてるのかみたいになるわけですよね。だからこれなんか、別に正解があるないっていうのはあまり気にしないで、ちょっと変化球つけてみようぐらいの気持ちでやるといいですよね。これこれこういうことがあって、ああ、そうなんですか。みたいな感じで、変化球をつけると、あ、すごく聞いてくれてるなっていうのが相手に伝わるので、相手がより喋りやすくなります。そうするとぐっとこっちに心を開いてくれますよね。とか、あといろいろありますね。先取りのスキルっていうのがあって、まあ、例えばなんか沈黙が苦手な人とかいますよね。こうキャッチボールしてて、あ、どうしよう、あ、次、あ、どうしよう、何聞こうかなって浮かばなくなって、シーンってなった時に、うわ、やばい、シーンとしちゃったっつってテンパっちゃう人がいますけど、そういう時に、例えば先取りしちゃうんですよ。相手がもしかしたら、あ、静かになっちゃったなって思うかもしれないじゃないですか。そしたらこっちが先に言うんです。あ、ごめんなさい、ちょっと静かになっちゃいましたねって。あ、なんだろう、質問、なんかね、いろいろお話聞きたかったんですけど、あと何聞こうかなって今考えちゃって、みたいに言ったら、とりあえず間持ちますよね。こんな感じで、あとなんだろう、自分が言ったことがちょっと分かりにくかったな、これこれこうですよねって言った時に、相手が、あーみたいな微妙な反応だった、あ、しまった、今のこの説明めっちゃ分かりにくかったって思ったら、それも先取りしちゃうんです。あ、ごめんなさい、なんか今すごい分かりにくい説明しちゃいましたね、すいませんって言ってあげればいいんですよ。そしたら、あー大丈夫、そんなことないですよって言ってくれる場合もあるし、あーって、あ、やっぱり分かりにくかったですよね、すいませんって、あとどう言えばいいかなって、そこからまた切り返し、し直しをしてもいいわけですよね。今の先取りのスキル、相手が要はこう思ってるんじゃないかなっていうのを自分が言っちゃうんです、先に。で、言っちゃうと、要は相手からすると、あ、この人ちゃんと考えてくれてんだなと思うから、その、あ、沈黙になっちゃったみたいなのって失敗じゃなくなるんですよ。わかりますかね。気づいてくれてってことは。で、これをごまかそうとすればするほど、なんか、あ、この人ごまかしてるなっていうのが相手に伝わるんですね。一回開きかけた心またパタッて閉じちゃうので、実はこういうのって先取りして言っちゃった方が実は良かったりします。とか、あと今ちょっと沈黙の話をしましたけど、若干矛盾するかもしれないんですけど、沈黙のスキルっていう概念も持っておくといいです。沈黙って実は会話のスキルなんですね。 沈黙になっちゃったってよく話を聞くんですけど、実は沈黙ってスキルなんですよ。何か例えば質問を相手に投げかけた時に、相手がそうだなみたいな感じで沈黙になっちゃった時、やばなんかちょっとどうしよう静かになっちゃった、あでもでもでもでもとか言っちゃったりして、上からかぶせたりして、なんか相手がせっかく考えてたのにね、話がなんかグダグダになっちゃうみたいなこともあったりしますよね。でも沈黙ってスキルなんだって思ったら、こうこうこうですよねって言った時に、相手が確かにそうだなってなったら、そこであなたはちょっとだけ数秒沈黙で待ってみるんですよ。そうすると、絶対こういうことが起きます。あやばい、ちょっと今の伝わんなかったのちょっと違ったかなって、そこで慌てないでちょっと待ってみてください。沈黙のスキル発動です。でも確かにそうかもしれないですねみたいに言ったりするんですよ。これ数秒間沈黙のスキルを使わなかったら、いやなんかちょっと失敗したな、伝わんなかったな、違ったかなってなっていたものが、沈黙のスキルを使うことで、って考えた結果、相手がでも確かにそうかもしれないですねみたいに急に受け入れてくれることがあったりするんですね。だからこれ待つってすごく大事なことなので、会話上手になるためには沈黙のスキルっていうのもすごく大事だよっていうのを知っておくといいです。あとはちょっと鉄板王道ですけど、褒めるですね。会話の中でところどころは、そうなんですね、そうなんですねだけで終わらないように頑張ってみてくださいね。ここだけちょっとね練習が必要かなと思うんですけど、こう相手が言った意見に対して、そうなんですね、へえそうなんですね、だと相手がしんどくなるので相手も熱つけてきますよね。だからもう本当にたわいもないことでいいんですよね。言ったことで、そうなんですね、でもそういう考えも素敵ですよね、そういう考えできるとすごくいいなみたいな返し方でもいいですよ。ちょっとだけ小さい褒めをそこに何か一言添えてみるっていうのをやると、その会話がちょっと温まりますね。とか、単純に目の前でね、その方が持ってるもの、やってることを、見た目とかを褒めるのももちろん OK です。ただあんまり褒め言葉を連発すると、なんかなんだろう、おべんちゃらなのかなとか、ちょっとなんか下心あるのかなとかね、いろいろなんか余計な詮索が出てくるので、ところどころで使うっていうぐらいがちょうどいいですね。であと最後に、褒め方の変化球として関節褒めっていうのがあります。関節褒め、例えばそうだな、いや誰々さんって優しいですよねって、これは直接褒めですよね。あなたは優しいですよねって直接言ってますよね。これちょっと変化球をすると、またいい感じになるんですよ。例えば、なんとかさんって優しいですよねじゃなくて、なんとかさんって昔からそんな優しかったんですかとか、なんとかさんってなんでそういう優しい発想が出るんですかみたいな感じです。もう優しい前提でこの質問で聞いてるのは、昔からですかとか、なんでできるんですかみたいなところで質問に変えてるんですよ。これでこれやられると、相手の方はものすごく自分を褒められつつ、でも直球で褒められてるわけではないので、潜在意識にガーッ入ってきます。そして、質問されたので、いや別にそう思うよ、いや優しくないですよとか言いながらも心の中では自分が優しいって褒められたこと自体はちょっと嬉しいんですね。でかつキャッチボールができますよね。いや優しいですねって言われると、いやってなんか押し返したくなるのが、なんでその昔から優しかったんですかって言われると、いや優しいっすかね、いやどうなんだろうみたいな感じで、ちょっと照れながらみたいな褒め言葉をキャッチしてくれたりします。場合によってはどうだろう、優しいかどうか分かんないですけど、昔いろいろあって、それからね人に優しくするようにしようかなと思ったんですみたいな、なんかエピソードストーリーを語ってくれたりする場合もあったりしますので、褒め方もこうやって工夫をするといいですね。ということで、今いくつかねスキルをちょっとお話をしました。これ今話したことは、口下手な人でも実は練習するとできるものばっかりなんです。なぜならば、ただの質問だから、自分がうまいこと言う必要ってないんですね。で、とは言ってもですね、すぐにできるようにはならないと思いますよ。ただ、なんで僕がこれができるようになったかっていうと、日常生活でも使うようにしました。なんだったら自分の子供に対してもこれを使うようにしましたね。こういう質問をしてみる、広げてみるとか、興味を持って、どんどんもうちょっと掘り下げてみるみたいなことを普段からやるようにしました。仕事中だけだと無理なんで、 仕事中、まあ、お客様に対してだけじゃなくて同僚とかね、後輩とか先輩とかに対してもそうだし、友達とかにしてもそうですよね。いろんなところで試しに使ったりしてみましたね。どんどんどんどん使えば使うほど、あ、この聞き方失敗とか、あ、これ広がんないんだとかっていうのが経験が積まれていくんですよ。で、経験積まれていくと、いい具合で質問ができるようになってきます。で、これは上手に喋れるようになるよりもこっちの方が圧倒的に早く身につきます、うん、で、しかも早く身についた上に聞き上手になると相手との距離がガッと近づきます。そうすると会話に対する苦手意識ってだんだん薄れていきます。自信もついていきますので、まず今お話ししたようなことをちょっともう一回ね、この音声聞いてみて、できそうなものからでいいです。1個だけこれならできるかなって1個決めて、それ1ヶ月間だけやってみてください。もう毎日毎日、よし今日もこれやってみようってね。例えばそうだな、じゃあ他には例えばっていう、あ、そっか、こういう広げる質問があるんだ、こういうの私あんまりやってないなと思ったら、ちょっとこれだけ1ヶ月やってみようって、うん、これで接客中にお客様に対しても同僚に対しても家族に対しても友達に対しても、なんか相手が言ったら、そうなんだ、なるほどなるほど、他にはあとどんなのがみたいに突っ込んで行ってみるっていうのをしばらくやると一気に身につきます。今お話ししたスキルも数的にはそんなにたくさんはないので、でもこれが全部できるとキャッチボールものすごく楽になりますので、ぜひやってみてほしいなと思います。口下手じゃない話上手な人はね、まあどんどんどんどんなんか芸人さんみたいなトークを身につけていったらいいとは思うんですけど、もともと口下手で話すのはそんなに得意じゃないなっていう人にはこのやり方ものすごくおすすめです。僕自身も全部やってきたことなので、ぜひぜひやってみてください。まあこれでそうだな、もっともっと上手くなりたいなと思ったら僕に会いに来てください。はい、口下手出身の奥がどんな風に人とコミュニケーションを取ってるのかっていうのを、まあ、見ていただくとなんとなくね分かると思いますので、やってみてください。あと今最後におまけ編です。今こういう風に音声セミナーを取ってますけど、ところどころ早口で喋ってるのはこれはわざとです。頭の回転を速くする体操としてやっています。もともと早く喋るのはそんなに得意ではないんですけれども、自分が喋れるパートに関しては早くどんどん喋ってみる、そして聞き手のあなたにとっても少しペース早いぐらいの方が実は頭の回転がぐるぐる回って受け取りやすくなるんですね。ゆっくり喋るよりも実はこういうスキルの話をするときっていうのは早口で言った方が実は良かったりします。まあ物によってはゆっくり話した方が伝わることもありますけどね。はい、ということで長くなりましたが、口下手な人でも簡単に会話上手になれる方法をお話しました。ぜひやってみてください。やってみてどうだったか、よかったら感想を送ってください。奥武史でした。